こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。国際線外資系 CA が伝えたい自由へ飛び立つ翼の育て方。当期は自分らしい生き方へのノンストップ直行便ですわ。カナダを拠点に国際線の客室乗務員として働くリュウ・クルーによる初の著書である職業体験、海外生活エッセイ、旅行実用書、自己理解を促すライフガイドが交差した一冊として位置づけられる。題名の翼は単に航空機や旅行の比喩ではない。仕事、異文化、失敗、出会い、心の揺れを通じて自分で選ぶ生き方を支える力を指している。本書は、長距離フライトや接客訓練、時差ボケ、英語や文化祭の対応といった CA の現実を扱いつつ、旅先で何を見るか、困難な時に感情とどう向き合うかを考える。華やかな航空業界像だけを消費するのではなく、移動の多い仕事がもたらす負荷と学びの両方を、読者が自身の生活に引き寄せられる形で伝えることが目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、国際線 CA の仕事を華やかさだけで捉え直さない本書の重要な土台は、国際線の外資系 CA という職業、旅行者が抱きがちな優雅で非日常的なイメージだけから切り離してみる点にある。収録内容には、 CA はブルーカラーという章題が掲げられており、接客、長距離フライト、訓練、生活リズムの乱れなど、身体性と責任を伴う労働として仕事を捉える視点が伺える。客室乗務員は、異なる国籍、言語、価値観を持つ乗客や同僚と共同し、限られた機内空間でサービスと安全の双方に向き合う。そのため、仕事の価値は訪問都市の多さではなく、予測しにくい状況でも役割を果たす実務力にある。本書はその現実を通じて、憧れの職業を理想化しすぎる危うさも間接的に示す。読者にとって有益なのは、CA 志望者が業界の負荷を含む輪郭を知れることに加え、どの仕事にも表面からは見えにくい反復、調整、感情労働があると理解できる点である。職業を自分らしさの完成形とみなすのでなく、日々の経験から能力や姿勢を鍛える場として扱うことが本書の現実的な特徴となっている。次に、異文化環境で必要になるのは語学力だけではない。海外を拠点に働く経験を扱う本書では、英会話や異文化オールが大きな要素となる。ただし、そのテーマは、英語が話せれば世界で自由になれるという単純な図式には収まらない。異なる背景を持つ人々の間では、同じ言葉を使っていても距離感、意思表示の仕方、接客への期待、冗談の受け止め方が一致するとは限らない。外資系の職場や国際線の機内では、こうした際を前提に相手の意図を確かめ、自分の考えも必要に応じて言葉にする姿勢が求められる。本書が示す異文化経験の価値は、外国的なものを特別視することより、当たり前だと思っていた基準を相対化できることにある。言葉の壁や文化の違いに直面したとき、それを自分の不足の証明として終わらせず、学び方や伝え方を調整する契機にできる。これは海外就労を目指す人だけの問題ではない。多様な年齢、立場、働き方が共存する職場でも応用可能な視点である。本書は、国際的な環境、知識を披露する場所ではなく、違いを抱えたまま関係を築く訓練の場として描いている。さらに、旅を消費ではなく自己理解を更新する経験として捉える旅行編で提示される旅の意義は、名所を効率よく巡ることや非日常を写真に収めることだけではない。著者は、移動を重ねる仕事と生活を背景に、旅を通じて人と、そして自分自身とのつながりを見出す方向を重視している。旅先では普段の通勤経路、言語、人間関係、時間感覚が一旦外される。そのため、普段なら意識しない好み、不安、疲れ方、他者への依存や距離の取り方が見えやすくなる。本書における自分らしさは、固定された性格を探し当てることではなく、環境が変わった時の自分を観察し、選択を少しずつ更新する過程として理解できる。現役 CA による旅の工夫も扱われるが、その実用性は安さや効率だけに限定されない。移動の負担を見積もり、無理のない計画を立て、偶然の出来事にも余白を残すことが旅を豊かな経験に変える。本書は、遠い国へ行くことそのものを目的化しない、日常と異なる場所に身を置いた経験を、帰宅後の働き方、人との接し方、家族への向き合い方へどう持ち帰るかを問う旅行論として読むことができる。そして、心がすり減る局面で感情を抑え込まず扱う方法を考える、すり減る心でも負けへんでというメンタル編の章題が示す通り、本書は前向きな旅や仕事の話だけで構成されてはいない。時差ボケ、長距離移動、対人対応、海外生活に伴う孤立感や不確実性は、気力を一定に保つことの難しさを生む。ここで重要なのは、辛さを感じない強さを理想にしないことである。著者の経験は、心の揺れを失敗や弱さとして隠すよりも、感情を認め必要な時に表現し、人との関係の中で整理する必要を示唆する。 予想外の出来事を単なる災難として処理せず、後から意味を見出せる経験として扱う姿勢も本書の中心にある。もちろん、困難が常に成長につながるわけではなく、無理を続けることを肯定する読み方は避けるべきである。その上で本書は、完全に不安をなくす方法ではなく、不安や疲労を抱えた状態でも自分の状態を見失わずに進むための視点を提供する。読者は、気持ちを言語化すること、休息を後回しにしないこと、助けを求めることを、特別な対策ではなく日常的な自己管理として考え直せる。最後に、自由は制約のない状態ではなく、選択に責任を持つ姿勢である。本書の副題にある自分らしい生き方や自由へ飛び立つ翼は、好きな場所へ行き、好きなことだけをする生活を約束する表現ではない。国際線 CA としての生活には、勤務予定、時差、訓練、組織の規則、顧客対応といった明確な制約がある。だからこそ、著者の言う自由は、制約が消えた後に現れるものではなく、与えられた条件の中で何を選び、どう受け止めるかに関わる概念として読める。例えば、望まない出来事に遭遇した際、即座に理想通りに解決できなくても自分の感情を無視せず、次の行動を選び直す余地は残る。旅先での偶然や人との出会いも、人生を劇的に変える装置としてではなく、既存の思い込みを問い直す機会になる。本書は人生の転機を移動になぞらえ、目的地だけに執着しない態度を促す。一方で、自由を個人の気合だけに還元しない点も重要である。言語、環境、経済的条件、周囲との関係といった現実を踏まえながら、自分が納得できる方向へ少しずつ舵を切る。その継続的な選択の積み重ねを翼を育てることとして表現している。結論として、本書は国際線 CA の仕事や外資系航空業界、海外生活に関心がある読者に適している。と、客室乗務員という職業の華やかな印象の背後にある実務、文化差、生活上の負荷も知りたい人には、入り口となるだろう。また、旅行を単なる気晴らしではなく、自分の視野や日常の選択を見直す契機にしたい人にも読みどころがある。ここで得られる実践的な利点は、旅の組み立て方や移動への向き合い方を考えられる点だけではない。予期しない出来事、言葉の通じにくさ、心の疲れを即座に排除すべき失敗と決めつけず、状況を理解して次の選択につなげる視点を得られる点にある。同種の旅行エッセイや CA 本との際は、航空業界の秋幕紹介、旅のヒント、自己理解の話題を切り離さずに扱うところにある。専門的な業界解説書のように制度や採用情報を網羅する本ではなく、また観光案内に特化した本でもない。現役 CA の移動を伴う生活を材料に、どこにいても自分らしくあるとは何を意味するのかを考えるエッセイである。理想化された自由の物語より、制約や揺らぎを含む現実から生き方を組み立てたい読者に最も価値が伝わる一冊である。ご支援いただける場合は、理由くるポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。